キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。ご一緒に賛美歌一編403番の1節と2節を歌います。お手元のプリントをご覧ください。差し障りない方はどうぞお立ちください。が私たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願くは皆を固めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文24、詩篇100編別冊の講読文の28ページをお開きください。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。
喜び祝い主に仕え、
喜び歌って御前に進み出よう。知れ主こそ神であると。
主は私たちを造られた。
私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、
賛美の歌を歌って主の庭に入る。
感謝を捧げ皆を讃えよう。主は恵み深く慈しみは常しえに。
主の真実は世々に及ぶ。
使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は同じ別冊講読文の57ページに記されています。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより生きたりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご茶つけください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書6章の9節から15節、新約聖書の9ページをお開きください。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。
お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人の命を与え、そして見守っていてくださいます。私たちが罪によりあなたから離れ落ち失われてしまった時に、私たちを尋ね求め見つけ出し、あなたのもとへと導いてくださいました。そして十字架の救いに預からせてくださいました。それによって再び私たちはあなたを見出し、あなたへと向かう確かな希望を与えられました。感謝いたします。今私たちはあなたによって召し集められ、共に賛美するためにここに集まっております。あなたの御言葉を聞き、あなたに祈り求めることができますことを感謝いたします。どうか私たちの心を開き、あなたの御言葉をしっかり受け止めることができるようにしてください。そして私たちを心から祈るものとなさせてください。今私たちの世界は苦しんでいるもの、悲しんでいるものが非常に多くおります。ウクライナではロシアの侵攻によって戦いが続けられています。人間の愚かさが多くの人の命を奪い、傷つけ苦しめております。どうかあなたによる平和が訪れますよう心から願い求めます。日本では知床の海難事故により多くの命が失われ、悲しみに叩き込まれた人々がおります。どうか原因が究明され、悲しむ者に癒しを与えてください。またコロナウイルスの感染が続いております。ひとときでも早くその恐れを取り除いてください。そしてどうか共に 語り合い喜び合うその時が来ますように。どうかすべての苦しむ者の声を聞き上げてください。そしてその一人一人があなたの御手によって力づけられますように。また無牧となりました花小金井教会にあなたの力強い支えと導きがありますように。この感謝と心からの願いを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。花小金井教会を本当に久しぶりにお尋ねすることができましたこと、嬉しく思っております。横山先生のご葬儀の時以来ですから、もう何年経つのでしょうか。西宿時代には横山先生と親しくお交わりをさせていただきました。立川教会の時代に私たちの教会で幼児教室を始めようということになった時、もう不要になったからといって幼児用の椅子を何脚も持ってきていただきました。そのように親しくお世話をいただいたこと、今でも記憶に残っております。その花小金井教会に今回お手伝いをすることができますこと、嬉しく思っております。さて今日の礼拝でも共に主の祈りをお祈りいたしました。この主の祈りについてはルカによる福音書11章では、主イエスが祈っておられたところ、その祈りが終わった後で一人の弟子が、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと、そう願ったことによって、祈るときにはこう言いなさい、そうイエスが教えられたと記されております。主イエスがこう言いなさい、そう教えられた祈りを、私たちはそれ以来常に祈っているわけです。そしてこの主の祈り、一つ一つを丁寧に祈っていますと、6つの祈りがそこで祈られていることに気がつきます。そしてまたこの6つの祈りが2つに分けられ、前半の3つと後半の3つに分けられていることに気がつきます。前半の3つは、皆をあがめ、御国の来臨を求め、御心がなされますようにとの神についての祈り求めです。そして後半の3つは、日ごとの食物を与えられること、罪の許しが与えられること、誘惑に負けないで生きていくこと、そういう私たち一人一人人についての祈り求めです。ちょうどモーセの十戒が2枚の石の板に刻まれ、神と人とを規定する第一部と、人と人との関係を定めている第二部に分けられているように、主の祈りも2つの部分からなっているのです。まず神について祈ることから始め、そして人の生活へと移ります。この順序は実は大切な意味を持っております。というのは、人についての願いが切実なものであるからこそ、まず神について祈らなければならないのです。第一部の祈りの基礎の上に 第二部の祈りが建設されていくのです。神について祈ること、そのことの上に私についての祈りがなされていくのです。で、ここに基礎とその上に建てられる建築物との揺るがせにできない関係があります。立川教会の時代にこういうことがありました。それはある人との話で、自分は教会の前の通りを何度も行き来してきた。ですが、ここに教会があるなんてちっとも気がつきませんでした。そういう話を聞いた時のことです。立川教会は坂の途中に立っていますので、道路からはこの見上げなければ気がつかない位置にあります。看板も屋根の上には小さいながらも十字架をが立っているんですけれども、それでも気がつかない。そこで道路に面した庭に大きな十字架の塔を建てることにしました。これならば十字架に気がつくだろう。通る人が気づくような大きな鉄製の塔です。で、その建設にあたって建築会社の人に図面を見ながら、大丈夫ですか、これで倒れることなんかないですよね、私は素人ですからこう聞いてみました。そうしたら、上にどんなものを建てるかで下の土台が決まってくるのだということを話してくれました。簡単に言えば、建てる塔の重さ以上の重さの土台を作らなければ塔は倒れてしまう。それで計算をして、これこれこういう基礎を作らなければ、そのことを決めるのだ、そういう話でありました。これと同じことが主の祈りで言われているのです。まず神について祈る。その神のご計画のうちにないならば、人間のいかなる願いも実現はしないということです。マタイ福音書22章34節からの箇所で、一人の律法の専門家がイエスに問いかけました。律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。その時にイエスは、神を愛することと人を愛することが戒めの最大のものであると答えられました。このイエスの答えの中で大切なことは、この二つの戒めが分けることができないということ、それとともに、第二もこれと同じように重要である。そう言っているように、順序なのです。不可分、不可動、不可逆という哲学上の言葉がありますけれども、そのように不可分、決して分けられない。不可動、決して同じではない。不可逆、決して順序が逆にならない。そういう関係がここにはあるのです。カール・バルトという神学者に、祈祷という小さな本が日本語で出版されていますけれども、その中にこういうことが書かれていました。人間の計画は神の計画に従います。 人間の勝手な要求は許されません。はじめの三つの祈願は、もし後の三つの祈願がなければ決して存在しません。後の三つの祈願は、はじめの三つの祈願と同じように書くことのできない祈願です。後の三つの祈願を祈らない人は真面目に祈っていないのです。そういう言葉がありました。この世で暮らしていく、生きていくことについての願い、それが私たちにとって真実であり切実なものです。私たちは日ごとの生活について真剣に祈ります。そうであるがゆえに神への祈りが行われていくのです。そしてこの神への祈りが真剣に祈られているからこそ、その上に私たちの生活が倒れることのないよう計算されたしっかりとした基礎、土台の上に建てられようとしているのです。ですから私たちの生活が、私たちに必要な糧を今日与えてください、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、そういう祈りの言葉を持って始められていくのです。糧、これは食料です。で、この言葉を英語の聖書でもドイツ語の聖書でもパンと訳しています。日本語でもパンと訳しても良いのですけれども、しかし私たち日本人は主食となると米を考えますし、米さえあればというのが日本人の感覚ですから、糧とこの言葉を訳しています。ともかく私たちの肉体的な生活を支える最も基本的な食べ物、それを今日与えてください、そうまず願っているのです。それさえあれば今日この日の生活は支えられるという最低の条件、それを与えてくださいという祈りなのです。ではこの祈りが人についての祈りのなぜ最初に祈られているのでしょうか。もっとも主の祈りを祈る中で、この祈りのところだけは切実に祈れるという人がいました。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心がなるように、そういう求め、そういう神を求める祈りは崇高な祈りだと思うけれども、正直言って自分の人間としての思いからはいささか遠くて高い。それで切実な言葉としては心がこもらない。けれどもこの毎日のパンが欲しいという祈りはわかる、素直にうなずける、そういうのであります。私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、この思いはわかります。そしてそれは当然の思いだろうと思います。悪いことではないでしょう。 食べていくこと、これはとても気にかかることです。生きるというのは暮らしていくことです。暮らすというのは食べていくことです。それだけに私たちの生活にとっては無視できないことであります。無視できないという以上に、それこそがこの隠された大地のものになっているかもしれません。受験期の子供を持つ家庭では、どの学校に受かるか、そのことに目の色を変えます。それまでは教会学校に行かせていた家庭でも、教会よりは塾や模擬試験だと、教会員の家庭でも教会学校を休ませることが普通になります。なぜ目の色を変えるかというと、結局は将来どれだけいい生活ができるかということでしかありません。何がやりたいのかということよりも、どれだけ稼げるかにこの世の思いはかかっているわけです。そうであればこそ、このことが主なる神に向かっての祈りとなることは意味深いことです。どういうことかというと、この祈りこそが人間に投げかけられた一本の救いの綱であるからです。これは大事なことです。もし祈らなければ、私たちは暮らしというのは食うことだけで、それ以上のことは考えられなくなります。どれだけ稼げるか、それだけが人生の価値、目標になってしまいます。自分が食いはぐれまいとする心配が高じて欲張りになり、非人情にもなります。ルカによる福音書の12章16節から伝えられている主イエスの例え話に、ある愚かな金持ちの農夫が出てまいります。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、どうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物と財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、と言われました。どれだけ稼げるかという人生観は、そんなふうになっていくでしょう。しかし、この食っていくということが祈りに結びつけられるとき、この食べるということ自体が清められていきます。日ごとの糧を与えられることが、罪の許しを与えられ、誘惑に負けないで生きていくことにつながってまいります。 私たちの肉体の養いが罪許され悪に勝利していく人生の旅、しかも前進であり進歩となる歩みと結びつけられています。毎日の暮らしそのものの中にある意味と価値に私たちを気づかせてくれます。生活とは何か、生きていくとは何か、それを私たちに考え直させてくれます。それが私たちにこの祈りを教えられた、また私たちがこの祈りを祈ることの理由です。スイスの神学者ボーレン教授が本でこんな話を伝えています。それはスイスのある実業家の話なのですけれども、その人は優れた知性の持ち主であり毎日とてもよく働いていた。どうしてそんなにせっせと働くのですかと聞くと、自分はもともと実業家の生活を好まない、そう答えたそうです。商売を好む人間ではなく、本当は毎日本を読んで心豊かに過ごした方が良いと思っている。その時が来たら初めて人間らしく生きられると思っている。そういう生活を実現しようと懸命に働き、家を建て書斎を作り本を並べ、これで望みが叶った。もう働くのをよそう、これから本当の生活をするのだ。そう思った時、働きすぎたからか彼の視力が衰え、ついに失明してしまった、そういう話でありました。で、これは悲しい話です。しかしそこで問われているのはこういうことです。財産を作り食べる心配もなくなって、暖かな暖炉の火に当たりながらゆったりと本を読む生活、そこに至って初めてこれが神から与えられた祝福された人生だと考えるようなことはもともと正しかったのかという問いかけです。毎日ただ食べるためだけに汗を流しながら、本当の生活はここではなくあそこにあるのだ、そう夢を見続けることは神を信じて生きる者の生活なのだろうかということです。そうではなく、誰もがしている、それだけに誰も目に留めてくれるわけではない、そういう毎日の生活の労苦の中に父なる神の祝福の眼差しを感じることこそ神を信じる者の心でありましょう。日ごとの糧をめぐる祈りは、そのような私たちの毎日の生活の中でこの祝福のもとにあるはずの自分の生活をしっかりと受け止め直す祈りでもあるのです。ミレーに晩鐘という絵があります。夕暮れの畑の中で手にすきを持ったまま夫婦で頭を垂れて祈っている、あの有名な絵であります。あの絵の中には、 現代人が失ってしまった大切なものが隠されているとある方が言っておられました。現代の私たち、一日の仕事をどのような思いで終えているでしょうか。ああ、厄介な仕事が終わった、さあ早く帰るぞ、飲みに行こう、そういう生活の中にはミレーのあの絵の姿、夕暮れに神を思い、今日一日を守られたことを思い、明日を祈る、こんな姿勢は全くなくなってしまったのではないでしょうか。仕事職業について英語には2つの表現があります。一つはオキュペーション、従事している活動、もう一つはコーリング、呼び出された召し、召命という言葉です。この召命という言葉、私たちは教会生活を行っていく中で、特に神学生になるというような、このそういう時に証明という、証明感という言葉をよく使っています。けれども証明というのは私たちの普通の仕事に従事をする、普通の仕事に就く、その時にも使われている言葉なのであります。今日、神などという面倒くさいことを考えなくなってしまった人々は、どんな職業に就くかと問われたら、すぐに生活のこと、将来のこと、時代の流れがどうなっているかなどを考えて職業選択をしていくのではないでしょうか。それも大切なことであります。しかし聖書は詩編37編23節に、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださると言います。預言者イザヤは46章3節で、あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた、同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう、そう言っているのです。本来人間にとって重要な意味を与えてくれるはずの仕事が、苦しいもの、心を抑圧するものとして体験されるということは、何ともやりきれない思いにさせます。日々仕事を通して教えられ、目が開かれていくということは、単に生活の糧を得るということ以上のものです。そういう生活へと私たちは招かれている、そういう生活をするんだ、そういう生活をこのさせてください、そういう祈りがこの主の祈りの言葉であるわけです。私たちが日ごとの生活をどのように行っていくのか、そのことについて旧約聖書箴言の言葉はこう言っています。箴言30章の7節から9節の言葉、口語訳聖書でお読みいたします。私は2つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘偽りを 私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。飽き足りて、あなたを知らないといい、主とは誰かということのないため。また貧しくて、盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。そのことを覚えて、常に我らの日用の糧を今日与えたまえ、そのように祈りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって祈ることを教えられていることに感謝をいたします。私たちは毎日生活を続けております。しかしその生活はともするとあなたを忘れ、私たち自身のものであるかのように思ってしまいます。しかしあなたは私たちが生まれるよりも先から私たちを見つめ、私たちの日々を守り、私たちを担い導いてくださっています。どうかそのことを思い起こし、たとえ苦労に満ちた毎日であっても、あなたの祝福のもとにあることを気がつくことができますように。そして日々あなたと共にあり、あなたに支えられていることに気づき、感謝をすることができますように、どうぞ私たちを導いてください。この願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご一緒に御言葉への感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌一編284番の一節と二節を歌います。お手元のプリントをご覧ください。支えない方どうぞお立ちください。 献身の印として献金いたしましょう。お世話になったままで構いません。賛美歌21の65の2番を歌います。賛美歌21の29番を歌い、相田先生に祝祷していただきます。
共にあるように。アーメン。
アーメン。